はい、猫村です。今日は4月7日日曜日の、夜10時を過ぎた頃ですが、金土日と、映画を1本ずつ見ましたので、ちょっとその記録をつけておこうかなと思って録音をしています。この前に見た映画が瞳を閉じて、何でしたっけビクトリー・エリセのね、瞳を閉じてを映画館で見て、それから1ヶ月ぐらい経って、まあそれまでにね、あの猫村映画祭とかもありましたけども、こうちゃんと映画を見るっていうのが1ヶ月近くやってなかったんで、というのもですね、まあ最近なんかこう映画行こうと予定立ててたけど、こうなんか休みの日映画館行くの今から家出るのだるいなとか、ちょっと仕事が忙しかったりしてね、年度末で、そんな感じで、見れなかったりしたんですけども、見たい映画が始まったりして、で、見てきました。はい、1本目がですね、金曜日から公開になりましたパストライブス再開という映画ですね。これちょっとあらすじを、紹介いたします。あらすじフィルマークスに載ってるやつで、今から、お話ししますね。ソウルに暮らす12歳の少女ノラと少年ヘソン、2人はお互いに恋心を抱いていたが、ノラの海外移住により離れ離れになってしまう。12年後、24歳になり、ニューヨークとソウルでそれぞれの人生を歩んでいた2人はオンラインで再会を果たし、お互いを思いながらもすれ違ってしまう。そして12年後の36歳、ノラは作家のアーサーと結婚していた。ヘソンはそのことを知りながらもノラに会うためにニューヨークを訪れる。24年ぶりにやっと巡り会えた2人の再会の7日間、2人が選ぶ運命とは、っていうことで、まあ韓国の、お話、前半韓国、後半、まあ後半というか3分の2ぐらいは、ニューヨークみたいな感じなんですけども、A24 ね、配給で、制作が一応韓国とアメリカってなってますけども、ほぼ、韓国語の映画ですね。はい、セリーヌ・ソンさんのデビュー作っていうことですけども、はい、まあ私が気になってたのは、なんかこう界隈でですね、ああまあいい映画だと、まあこういう何ですかね、最近韓国の、こう例えばで言うと、あんまり名前が出てきませんけども、こう撮影も良かったりね、なんかいい雰囲気だなみたいなのが映画がよくあるので、結構ね、楽しみに、してました。主演の、男性の方、ユ・テオさんはあんまり知らなかったですけども、グレタ・リーさんはね、ドラマでロシアンドールスってドラマでね、ちょっと見てて、ああ綺麗な人だなと思ってて、その役はすごいなんか、結構飛んでる感じの人だったんですけども、今回はえらい落ち着いた感じでですね、まあ、落ち着いたって言っても、この女性の方はですね、12歳の頃から私はもう物書きでノーベル賞を取るんだとかね、なんか結構こう上昇志向というかね、だから韓国でね、ノーベル賞を取った人はいないからちょっと移住するんだっつってね、まあ親のあれはフィルムメーカーを映画監督の親と、あと作家、ああ違うわ、絵を描く人かな、絵を描くお母さんの、両親がアーティストっていうこともあって、カナダに移住することになるんですけども、まあそれをね、少年ヘソンの方はですね、まあ、韓国はね、割とこう、保守的なというか、こう、いわゆるこう旧来的な、男女の、とか、家族観とかがですね、あるって言いますけども、まあ、どっちもこう、成績1、2を争うぐらいなんですけども、男性の方はですね、韓国でこう頑張るんだみたいな、大学生、24歳になって兵役から戻ってきた時は、まあ中国語をやるんだと、ちゃんとこう、堅実な働きをするんだみたいな感じでね、なかなかその時ニューヨークに来てよってこう言われたりするんですけども、ネットのね、フェイスブックでつながって、スカイプで喋るって、これね、もう12年前かっていう感じですけども、って言われても、なかなかこうニューヨークに行けないっていうところがあったりするんですけども、そっから12年後の36歳、ね、やっとニューヨークに行ってどうなるっていう話であるんですけども、これもなんかね、すごい結構ゆっくりな、こう、あんまりこうセリフも こうそこまで多くなくて、なんか目線で語るというかですね、すごいなんかドキドキしながら、はい、見ました。非常にこう良かったので、もう一回見たいなぐらいの、はい、感じですね。そんなに長くなくて106分なので、うん、映画館も結構ね、噂を聞きつけてというか、まあ、公開初日なんですけども、結構人が入ってたなという感じがしました。パストライブス何かということあるかな、これを皮切りにですね、日曜日も映画を見ました。じゃあそっちの話しましょうかね。これがですね、オッペンハイマーですね。もう上映から2週間ぐらい経ってますかね。3月末に公開なので、はい、2週間ぐらい経ってますけども、オッペンハイマーやっと見てきました。これもあらすじ一応読みましょうかね。第二次世界大戦下、アメリカで立ち上げられた極秘プロジェクト、マンハッタン計画。これに参加した J. ロバート・オッペンハイマーは、優秀な科学者たちを率いて世界で初となる原子爆弾の開発に成功する。しかし原爆が実戦で投下されると、その惨状を聞いたオッペンハイマーは深く苦悩するようになる。冷戦赤狩り、激動の時代の波にオッペンハイマーは飲まれていくのだったっていうことですけども、まあ、クリストファー・ノーランのね、新作で、これアカデミーで賞をめちゃくちゃ取りましたよね。なんかそういうの書いてないのかな、このフィルマークスは。書いてないな。作品賞とか取ったんですかね。あんま覚えてないですけども、はい、監督賞とかも取りましたよね、確かね。はい、書いてますね。アカデミー作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、撮影賞、作曲賞、編集賞。はい、確かにね、曲もめちゃくちゃ良かったですよね。まあまあ、撮影とかね、もうは、まあ、言わずもがなというか、めちゃくちゃ綺麗な絵でしてね、ショートカミングスじゃないや、パストライブスも良かったんですけども、オッペンハイマーもね、なかなかやっぱり映画館で見て良かったなっていう。まあ、ここで一つ言っておくと、最近の映画こう IMAX で見るかどうか問題っていうのがあったりして、絶対的にこうね、いい環境で見るのはいいと思うんですけども、なんかこう持論としてですね、私IMAXでよく映画を何本か見てきましたけども、まあそれがこうなんか見てね、すぐの時はね、あ、よかったって、こう、いや本当なんだろう、IMAXで撮られてちゃんと画角が入っててそれが見れてよかったってなるんですけども、なんかそれをこう、何ヶ月もこう記憶に残ってたりするものなのか問題というかですね、そこまでしてこうね、私こうなんていうか、あんまりこうそういったものが細かく記憶に残らないというかですね、感覚で見てたりとか、なんだろうな、あんまそこをこう、重要視しなかったりして、こうなんかね、 IMAX で見た方がいいんだろうな、でもどうだろうなって思って見に行かないぐらいだったら、普通の劇場で見ていいんじゃないかなって思うので、はい、隣で IMAX が30分後にやるのに、隣のスクリーンで、はい、普通の上映を見たりしてました。ね、ちょっとお金もかかったりするんでね、まあ、うん、いいんじゃないかなと思って、私はもう最近 IMAX であんまり見ません。でもね、それはそうとして、こうなんだろうな、画面がちょっと暗かったりするとね、私ちょっと暗い画面が苦手で、なんかね、白人の目はこう、明かりをより取り入れるので画面が暗いのだみたいな話をよく聞きますけども、なんか私の目はあんまり取り入れないのか、でもね、なんか眩しいのとか苦手なんですけどね。まあでも映画でこうちょっと暗いのとか苦手なんですけども、まあ今回のオッペンハイマーは最初ちょっと暗いなと思ったぐらいで、その後はね、めちゃくちゃこう、画面綺麗だなと思いながら見てました。はい、話はだいぶそれましたが、オッペンハイマーですね。まあまあね、公開が遅れたり、いろいろ言われたりしてましたけども、まあ映画としてはめちゃくちゃ面白くてですね、まあなんかよくわけがわからないっていうのは、クリストファー・ノーランの映画を見ている中でもよくある話ですけども、話がね、こうごちゃごちゃしてて、まあでもそのごちゃごちゃもすごく面白かったなって今回思いますね。なんかよくわかんないけど、面白いみたいなのは感じました。なんかもう一回、アメリカではリピーターがすごく多くて、流行ったっていう話ですけども、確かにリピートしたくなるなっていう感じだったり、クリストファー・ノーランの映画だからこうリピートするっていう感じでもなく、いっぱいそれ以上の人が見たんだなっていう感じもありますし、それだけじゃなくて、今までクリストファー・ノーランの映画が好きだって言ってた人たちもハマっていたなら、めちゃくちゃいいことだなと思ったりしましたね。はい、この後で、紹介する映画でもですね、映画館でバイトする人たちが、こうなんかね、男子たちがこう ちょっと女の子が来た時にこう見栄を張って、こうあのアート映画が好きだみたいな話になったりするんですけども、あのいやお前実はクリストファー・ノーランが好きだろみたいな話をが出てくるんですけども、まあ、その代表格としてのねクリストファー・ノーランなんですけども、あのオッペンハイマーみたいな、映画もで、すごい支持を得たっていうのはすごいことだなと思ったりします。まあ一方でね、あの今日もあの NHK のニュースでやってましたけども、オッペンハイマーがね日本で見られる意味というかですね、あの、まあ簡単に言えば、原爆を投下するまでの話なんですけども、広島と長崎の惨状は描かれていないっていう、まあ、あのそれはオッペンハイマー自身が見ていないっていうことであったりするんですけども、まあ、じゃあ日本でどう受け入れるのかみたいな話を、あの、まあ、今日の NHK のニュースではね、まあ、そこを非難するというよりもじゃあどう見ようかっていう話が多かったように思いますけども、私もそう思いますけども、そこら辺に関してはね、あのオッペンハイマーが原始する、あのそうだそうだ、なんかあのね、あのいろんな映画紹介で、あのオッペンハイマーはなんかこう原始が見えるような超能力を持っているんだみたいなあの、まあ、町山智博のね、あのいつものいい調子で、あのそういったことも言われてましたけども、あの映画の表現としてね、こうなんか、主人公だけに何か見えているみたいな、まあ、あれは比喩的表現だと思いますけども、こうなんかあの私もあのその説明を聞いて、ああ超能力なんだって思いながら本当に見てしまったんですけども、まあまああれは原始ですよね。本人がこう原爆をこう製造する中でのっていうか、まあ、もっと前のレベルでのこう学問に対するこうなんかすごい感覚的にというか見えているこう、説明できない、ところでこう感じている、ものっていうのの、ビジュアル化だと思うんですけども、なんかそこら辺面白かったですよね。で、あのそれが投下した後の、開発していた町で の, あのスピーチの時にこう実際の、被爆した人間の、様子を原始する、まあ、あれはね、あの実際の方がもっとすごいんだぜみたいな話はあの、ね、日本側からとしての意見は絶対あると思いますけども、本人がそれを原始していたにもかかわらず、その後に見る、広島長崎のスライドを本人は直視できないっていうね、 あそこのところに本当のこう、被害の凄まじさっていうのはあると思うんですけども、まあそこら辺をこうアメリカの方々が受け取ってくれていたらいいなという話ですけども、はい、あなんかね、あの映画の本筋というか、なんかこう本来のこうところとは離れたようで、実はこう離れていないのではという、映画ってすごいいろいろ語りじろがあるなという ことを思いました。まあ、あの180分ありましたけども、あのすごい、セリフがもうこう延々とこう人が喋ってて、こうカットがすごく早くて、もうなんかこう矢継ぎ早にこう物語が流れていく、すごい話でしたね。こう、まあ、パストライブスとはまあ正反対だなと思いつつ、まあパストライブスの方は韓国系でしたけども、韓国系移民と韓国人の話でしたけども、こっちはねこう日本人としてどう見るかっていう話で、で、全然繋がってないんですけども、あそうそう、でオッペンハイマーね疲れたんですよね。さすがにやっぱり180分見て、あの途中のね、大統領のこう話とか、あのこう原爆を落とす場所をどこにするかとかっていう話が結構まあ見ててきつくてですね、あの家帰ってきてから他のねポッドキャストをこう録音しようとしたんですけども、あなかなかに疲れたようで、もうあの食器をねあの洗わずに寝てしまうっていうね、で12時間ぐらい寝て起きてからこう洗えなかったと思って、こうそれが気持ち悪くてですね、すぐに食器を洗ったんですけども、オッペンハイマーね、なかなかにヘビーな作品でした。はい。で、今日見たのがですね、まあ、今日はね、割とそういう疲れもあって、本とか読んだりね、ゆったり過ごして、夕方にもね、昼寝して、で、ご飯食べてから夜に、ちょっとね、時間あるかなと思って、短めの92分の映画ですね。を見ました。これ今 U-NEXT で有料配信してます。非常に残念な男っていう映画ですね。 これもあらすじ紹介しましょうかね。カリフォルニア州のベイエリアに暮らす日系アメリカ人のベンは、映画制作を夢見ながら映画館の支配人として働いている。同じ日系アメリカ人のガールフレンドミコとは同居しているものの、価値観の不一致が原因でギクシャクしていた。ちょうどその頃、ミコは長年の夢が叶いニューヨークへ渡ることに。距離を置くこととなったベンは白人女性に次々アプローチをかけるのだが、っていうことで、あのコメディですね。あのめちゃくちゃ面白かったですね、これね。あのこういうコメディやっぱ好きやなというか、久しぶりに見たなっていう感じがして、はい、面白かったです。あの脚本がね、エイドリアン・トミネ、漫画家っつうか、グラフィックノベル、バンドデシネ作家ですけども、バンドデシネっていうのかな、あのアメリカの、グラフィックノベルなので、バンドデシネっていうのはね、フランス語なのでちょっと違うかもしれませんけども、私はあのエイドリアン・トミネ の、 作品は好きで何作か読んでるんですけども、これはちょっと日本未翻訳っていうことで、はい、読めないですけども、エイドリアン・トミネのね、原作の、作品はあのパリ13区っていう、こちらフランスで映画化されたもの、もね ありますけども、最近ちょっと映画化されてきているっていう感じで、まああの映画業界で、アジア系の、作品が割と人気になってきてるっていうところもあってですけどもね、パストライブスも、あんだけ韓国の話なのに、アメリカで A24 配給ってところでね、人気があるなという感じですけども、こっちもめちゃくちゃ面白かったですね。で、あの監督はランドール・パークって言って、俳優さんですよね。アントマンとか出てる、ケイジの役ですよね、アントマンのね、韓国系の人ですけども、はい、その人が撮っています。1本目かな、この人のね、はい。で、あの主演がですね、アリー・マキとジャスティン・ H ・ミンっていう、方でですね、僕はちょっと勘違いしてたんですけども、あのアリー・マキっていう子、女性の方、がですね、あのミコっていう役で、この人に日系になるのかな、一応ね、の役なんですけども、あのビーフっていう、あのネットフリックスでやってたドラマ、これもあのアジア系の人たちが出てくる話、主人公が韓国系で、こうあのビーフの相手になる、人が、中国系で、で、もその人の旦那さんが日系でみたいな、こうあの東アジアの人たちいろんなバリエーションいますせみたいな、あのそういうね、あの面白いドラマ、これめちゃくちゃ面白かったんですけども、だったんですけども、そこに出てきた、中国系のね、アリウォンっていう人とめちゃくちゃ似てて、私の中でだけだと思うんですけども、アリウォンだと思ってたらアリー・マキっていう、 こっちは日系の人なんですよね、はい。ややこしかったです。てかややこしいんですよ、あのショートカミングス、非常に残念な男もビーフもですね、日系を演じてるのが韓国系だったり、なんかその逆だ、なんかこう互い違いだったり、こうなんかね、日本人としても見ててあんま分かんないってとこもあってですね、あのインターネットムービーデータベースを見て、あ、この人、あ、名前からして、こうファミリーネーム、名字からして、あ、韓国系なんだとか、あ、逆にこっちが中国系なんだみたいな話がね、結構あって、まあでも韓国系が多いですかね、日系はそんなに人数としていないですかね、うん、っていう感じでした。はい、非常に残念な男、エイドリアン・トミネの作品なので、こうなんていうか、こうなんていうんですかね、こう、なんていうのかな言葉があんまりこう、ぐちぐち言う男というか、なんていうか、こう斜に構えて、こうね、世間に対してこうちょっと嫌味を言うみたいな、あ、残念だなっていうこのタイトルもすごい面白いですよね。ショートカミングスっていう、こう、現代は欠点とかっていう意味だと思うんですけども、非常に残念な男っていうストレートなタイトルが面白いなと思いました。はい、このジャスティン・ H ・ミンがね、日系な感じの顔やなっていうのは見てて思ったんですけども、どうやらビーフにも出てたみたいで、あんまりこう覚えてないですね。ビーフのちょっと記憶が私遠くなってますけども、この人は、ミンっていうぐらいだから、でも日系ではないんだろうなっていう感じで、ほんとそこら辺ね、パッと見分かんないですよね。で、向こうもね、2世3世ってなってきてね、向こうのこう何か環境のとか、もあったりして、はい、そこはなんかね、 ぱっと見日本人かどうかなんて分かんねえなみたいな、昨今のね、あのインバウンド客とか見てても思いますけども。あ、そうそう、あの、ビーフの時もね、あの日系を演じてるのが、ジョセフ・リーっていう方なんで、この人も日系じゃないんだみたいなとかね。あ、でもね、このショートカミングスの方、非常に残念な男の方はですね、あとね、ジェイコブ・バタランっていう、あれね、その映画館で働いてるバイトの一人がね、スパイダーマンに出てくる人ですよね。スパイダーマンのあいつね、仲のいい友達ね、はい、とかね、この人はなんか、フィリピン系かな、うん、だったりするんですけども、とかとか、あとね、園谷水野が出てましたね。この人は日系ですけども、日系イギリス俳優、まあ、ミックスですけども、園谷水野はね、私こう、いつくらいからかな、結構エクスマキナの頃からですね、あとその後ララランドに出たりとか、ね、ケミカルブラザーズの、ビデオにも出てたりしましたけども、この人もよくね、あ、クレイジーリッチにも出てるんだ。私クレイジーリッチを見てなくてですね、この非常に残念な男の最初にクレイジーリッチオマージュというか、ちょっとを簡単に描いたというかですね、そういう映画から始まりますけども、ね、園谷水野いいですよね。この人もね、今回のいい感じの役どころで、当て書きなのかなぐらいの感じのいい役柄でしたけども、はい、面白かったです。あとなんかあるかな、まあ、結構コメディとしてね、とか、まあ、アジア系の、今のアメリカで暮らす人の話として、こう、もうちょっと違う、人種としては、黒人とかね、ユダヤ系とかねの話は今までコメディでもよくありましたけども、アジア系のも最近増えてきて、あと、まあ、あれもありますよね、ネットフリックスの、なんだっけ、インド系の、はい、名前忘れましたけども、まあ、それとかもね、いろんな人種の、こう、今回、非常に残念なところ、最初こそ、バークリー、カリフォルニアの方ですけども、後半がニューヨークに行ったりしてね、やっぱニューヨークになると面白かったりしますよね。はい、という感じで、まあ、今回ですね、私、フィルマークス、前話しましたけど、フィルマークスがですね、アプリで見ると、こう、横に 3作品ずつ、こう、なっていくので、今回もですね、金、土、日と、見るなら3作見たいなという、こう、こだわりでですね、見ました。まあ、1作目がね、すぐ出てこない、パストライブス、ね、で、オッペンハイマーを挟んで、非常に残念な男っていう、こうね、アジア真ん中にアジア人が出てこない、ただ原爆の話っていうのでね、なんかこう綺麗なシンメトリーになって嬉しいなという、全然、関係ない話 で、ですけども、まあ今後もですね、何見てこうかなという感じで、結構ね、見たい映画が、どんどん公開していく感じで、今度ね、偉人たちっていう、これは山田太一の、ね、小説を、再映画化っていうところで、で舞台は、イギリスだったかな、ニューヨークだったか忘れましたけども、はい、っていう、これも、気になっている作品、予告がね、今回映画館で見れて嬉しいなという感じでしたけども、それが、5月の19か、4月19ですね、もうすぐですね。で、ゴールデンウィークには憎しみっていうね、フランスの、マチュー・カソビッツだったかな、はい、名作が、DVD 化とかされてないやつで、私昔一回どっかの図書館で見たんですけども、これが劇場でやるってことで楽しみなので、元町映画館に行ってこようと思いますけども、あとはそうですね、悪は存在しないがね、ゴールデンウィーク中に、はい、関西ではちょっと遅れて公開になります。浜口竜介ね、楽しみですね、みたいな感じでちょこちょこ見たい映画が、関心領域とかフィリオサとかもね、予告見ましたね、楽しみにしています。チャレンジャーズね、はい、今Google カレンダーを開いて、自分がね、見たい映画の日付に、こうね、予定を入れてるわけですけども、またこう最近本とかばっかりだったので、映画の話もできたらなという感じです。年末にはね、またもう3回やってて、次4回目になるのかな、映画振り返り、みんな集まっての会もね、ぜひやろうと思っていますので、 はい、そんな感じで今日は以上にしたいと思います。では。